鈴木さん、大沢温泉花巻のすごくこよなく愛されていて、はい、もしかして一昨日入られたっていうお話でしたっけ。
そうですね、はい、確か一昨日来ましたね、
はい、改めてその大沢温泉に惹かれた理由っていうのはどういったところなんですか。
まあね、なんか人が教えてくれてね、それで行くようになったんですけれど、はいはい、最初は一人で来てたんですよね僕、
はい、
でそれがいつの間にかいろんな人が一緒に来るようになっちゃったんですけれど、
はい、
ただ僕は何も知らなかったんですよ、はい、そこがね宮沢賢治の言われのある温泉であるとか、
はいはいはい、
ただねえ、あの僕は特にあそこの湯治部ね、はい、あそこが好きなんですけれど、はい、これで何回も行ってるうちに、
はい、
あの自分でもねいろんなことを考えるっていうの か体を休めるときに本当にいい場所だなって、これでそういう中でね、僕これね人間っていうのは導かれる、
はい、
なんてことをちょっと思ったことが一つだけあるんですよ、
はい、
でそれは何かというと、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も8月31日に岩手県花巻市の宮沢賢治童話村特設ステージで行われたイーハトオブフェスティバル2024での鈴木さんのスペシャルトークの模様をお送りします。このイベントは音楽や映画など各分野で活躍するゲストを迎え、スペシャルトークやライブ、映像の上映を通じて様々な芸術分野に影響を与えている宮沢賢治の作品世界の魅力を伝えています。出演は他に岩手朝日テレビアナウンサーの石田瑠美子さんです。今週はまず鈴木さんがお好きだという宮沢賢治の26夜についてのこんなお話から。
まあ、いろんな言い方があるんだけれど、はい、人の業を扱った物語であるとか、
はい、
これでそれで言うとね、それ読みながら、はい、いろんなものをちょっと見てたんですけれど、はい、ねえ、要するにフクロウの話で、
はい、
ねえ、そのフクロウのある子が人間の子供に捕まっちゃって、
はい、
これで悲惨な話なんですけれどね、
はい、
その大沢温泉っていうのはご承知かと思うんですけれど、はい、ねえ、宮沢賢治がお父さんの政次郎さんと二人でよく来てて、
はい、
でそれは最初は 何かっつったら今の、
はい、
ねえ、浄土真宗でしたっ
け。浄土真宗、はい、
うん、これでいろんなことを勉強会やる、
はい、
でそのうちに賢治さんがね、
はい、
それこそ今の法華経の方に心が行く、
うん、
でまあその辺のあたりで大沢温泉よく訪ねられてたんですよね、
はい、
でまあそのお父さんが実はその大沢温泉で、いろんな勉強会やってて、
は
い、でその勉強会やるっていう時にね、はい、いろんな方をゲストで迎えたんですよね、
はい、
宗教界のいろんな人を、はい、でそのねメンバー表をねつい先だって、
はい、
僕偶然目にして、
はい、
びっくりしたことがあったんです、
はい、
それは何かっていうとね、はい、僕はあの名古屋のね、
はい、
名古屋で生まれて名古屋で育って、はい、これで大学で東京へ来た人間なんですけれど、はい、その勉強会のゲストの欄の中に、
はい、
僕の通ってた中学高校、
はい、
そこの学園長の名前があったんですよね。
すごいですね。
それはね、はい、CO 勉強っていう人なんですよ、
はいはい、
これで東京でいうと増上寺っていうのがあるんですけれど、
はい、
そこのご住職、
は
い、でその人がね、はい、なぜか僕らの中学高校の、はい、学園の学園長だったんです、
はい、
で浄土宗なんですけどね、
はい、
うん、これでその人が、
はい、
ゲストに招いてその人をね、
はいはいはい、
それでそういう勉強会やってたって聞いたらね、
はい、
やっぱり縁をご縁を感じたんですよね。今頃になって、
はい、
あ、そういうことがあるんだなって思ったんですけどね。
う
でそうしたら、はい、やっぱりこの大沢温泉のことが もう少しね僕の中で身近なものに感じたんですよね。でね、行かれた方も多いと思うんですけれど、あそこって、はい、まあホテルと湯治部があって、で湯治部の方にはね、はい、今のなんていうんだ、本当は何階建てもあって上の方にね、はい、あの舞台もあったりして、そこでみんなを集めて勉強会もできるところがあったから、もしかしたらあの場所でそれをやってたのかな、なんてことを頭を想像を巡らしてね過ごした一日があったんですけれど、なんかそんなことがありましたね。
すごいご縁ですね。
まあ人には業があるってやつですよね。まあ、いや、いろいろ宮崎賢治の中で好きな作品っていっぱいあったんですけれど、はいはい、お月様がね、はい、あれなんていうんですか、薄っぺらいやつ、
三日月、
うん、それともっと薄いやつ、はい、うん、そう、そこへね、
はい、加減、
菩薩とか観音様とか三体の、はい、あれねいて、それで来るってやつなんですけれど、はいはい、なんかねちょっと惹かれたんですよね。でそういうのを、ね、はい、題材にジブリで作品作ることをできないかななんてふと思ったりもしたんですけどね。
あ、なるほど。こちらのジブリ展の方はいかがですか。皆さんにもぜひ来ていただきたいなと思いますけど、12月までやってますよね。もう一つの鈴木敏夫とジブリ展の方、
これはね、まあ、去年もお話したかもしれないですけれど、はいはい、タイのカメラマンでカンヤダっていう人がいて、はいはい、でその人がなぜか、まあ、僕も個人的に知り合いになっていろいろやったんですけれど、はいはいはい、ね、彼女が写真を撮るのがうまい、はい、なおかつ絵を描くのもうまいんですよね、うん、で、まあ、実は彼女の、ね、はい、撮った写真を中心に、
はい、私も見に行きました、うん、風景写真に素敵な言葉が添えられていて、
あの言葉もね、はい、彼女の言葉なんですよ、
はい、すごく叙情的でした本当に。
で、はい、それを元に、うん、ジブリの中で橋田って言うんですけれど、うん、展示会やるのはどうかなって、はい、それで、ね、もうかなりね、確かちょっと正確なことは違ったけど、うん、3万人ぐらいの方が来ていただけた、
は
い、
あ、去年、うん、はいはい、
これでね、まあ、実はこれ2つ話があるんですけれど、はい、1つはあの展覧会、
はいはい、
ね、今回実はその写真を撮った本人、はい、神谷田さんがね、はい、来てるんですよ。そしてここへ、はいはい、この会場にも来てるんです、
はい、
でこの中のどっかにいるんですけれど、
はいはいはい、
今人数が多いからどこにいらっしゃるか分かんないんだけれども、はいはい、それで、
はい、す
ごい、それが一つと、
はい、
それで、まあ、今ちょっと話し合ってるんですけれど、はい、まあ神谷田のその撮った写真って非常にね、はい、いいんで、
はい、
どっかで常設展をやりたい。
お、うん、はいはいはい、
だからまあ今ね、はい、それをねちょっと、
はい、
もしかしたら大沢がいいのかなとか ね、なんかのご縁だから、
はい、
うん、なんてことちょっと考えてるってことが一つと、
はい、
それからもう一つ、はい、これあんまり言わないようにしてきたんですけれど、
はいはい、
大沢温泉には、はい、まあ、僕が誘ったこともあるんですけれど、本当にたまになんとあんまり表へ出ない宮崎駿がお忍びで来てるんですよ。
宮崎さんがじゃあ東北新幹線に乗って、
そうです、でもね、
はい、
誰も気がつかないんですよね。なんだか知らないけど、
帽子とかかぶってらっしゃるわけでもなく、
特にね、はい、サングラスはめてるわけでもなんでもないのに、で、
はい、
その彼が、
はい、
この展示会を実は見たんですよね。
はいはいはい、
それで、はい、まあ、僕としては、
はい、
宮さんが何て言うんだろうってすごい気になってて、
はいはいはいはい、
そしたらなんと一回見に行って、はい、で興奮してんですよ、
はいはいはい、
鈴木さんあれすごくいいよって、
うーん、
これ宣伝になっちゃうんですけれどね、はい、で
事実ですから、はい、
宮崎駿が言った言葉があって、はい、それは何かというとね、そこにはトトロの絵が描かれてたんだ、描かれてるんですよね、
はい、
彼女の描いたトトロの絵を宮崎が見て、僕にね、 俺以外の人でトトロを描いて、この人が描いたトトロが一番だよって。
すごい。
本当に言ったんです。
すごいですね。だってもう数多の人が描いてきた、
で数多の人が描いたトトロの絵は全部大嫌いなんです。
へえ。
でも彼女の描いたトトロだけは違うよって。
へ
え。でね、はい、ちょっと質問してみたんです、はい、ちょっとね堅苦しく、何がいいんですかって。屈託がないって言ったんです。物欲しそうな顔してないよトトロがって。みんな普通の人が描くとね、トトロが物欲しそうな顔になる、
はい、
それがちゃんと表現されてる、と言った後、
はい、
もう一回見に行ったんですよ彼は。
本当ですか。
で本当に好きになったみたいで。
一回東京に戻ってもう一回ってことですか。
いや同じ時にね。
あ同じ時に、
でも同じ時に行って見て、それでもう一回見に来ました。だから彼がねそのことするってなかなかないから。
ないんですね。
だからものすごく機嫌が良かったですね。
あ
だやっぱりねそこに描かれたね、うん、トトロの絵もさることながら、はい、彼女が撮った写真のね自分が何が好きかってことをね、はいはいはい、しきりに言ってたし、そんなこともあったってことをお伝えしておきます、
はい、じゃあぜひ皆さんにも、
いやこれ皆さんにもね、はい、見ていただきたいから、
見ていただいて、
そういうことも言ってるんですけれど、
はい、ぜひ行かれてください。そして花巻市博物館の方ではアニメージュとジブリ展も開催され
てます。あやってますね、
はい、こちらも。はい、
僕あんまりよく分かってない。
あそうなんですか。はいはいはい。
昨日ちょっと見てきたんですけどね、はい、でなんか隅っこの方に何か書いてくれって言うから、うん、なんか顔なしの顔描きましたね。
お顔なしを鈴木さん
で、はい、なんか一言って言われてね、はいはい、でまあ最初からこうやって全部見てったらね、はい、懐かしい過去がいっぱい書いてあったんですよ、はい、でどうしようかなと思ったんですけど、はい、その一言、うん、過去は振り返らないってつい書いちゃったんですよね。
年表の近くに。
そう、
はいはいはい、
でそれがいいかどうか分かんなかったけれど、うん、まあ僕にとってはね、アニメージュってのは自分が作った雑誌だから、うん、すごくなんていうのかな、はい、思い出深かったんですけれどね、はい、なんかそんなこと言いたくなって。
あ、なるほどなるほど、
はい。
君たちはどう生きるかを見させていただいて、自分なりにどう生きるかを考えさせられました。心の北極星に本当なるような素晴らしい作品でありがとうございました。で一番好きなシーンが真人が、本を読んで、涙するシーンだったんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、私はそこを見て、何でしょう、自分が読書が好きでして、読書本を読むとそこから言葉が心に灯ると思ってます。で何でしょう、その、思いをブログにこう書くっていうことを始めました。で、まあ、誰に読まれなくても、自分で、何でしょう、その言葉を届けたいと思って、10年は続けるぞって覚悟してやっています。
10年、
はい、
分かりました。
でも実際やっぱりなかなか誰の目にも止まってないなとかって思うとちょっと心がくじけそうになるんですけど、何でしょう、その今のこの自分の思いを率直に鈴木さんに劇も含めて何かいただきたいなと思いました。よろしくお願いします。
意気込みが、はい、
いいなと思ったことはね、自分の心の中にしまっておくっていうのも大事だよ多分。
あ、
そうするとそれが育ってくるのよ。そうするといつの間にか形がね、成長なんていうの、変わっていくっていうのか、成長する、そういうこともあるから。だから、まあ、確かに今ね SNS っていうのかブログっていうのかそういうもので自分の意見を話すことができるんだけれど、自分だけの秘密を作ることも大事じゃないかなって気がするけどね。はい。
はい、ありがとうございます。さあ続いて、帽子かぶってらっしゃる男性。
なぜアカデミー賞のですね授賞式に鈴木さんもちろん、そして宮崎駿さんがいらっしゃらなかったのかと。もうほぼあの時点でアカデミー賞最優秀アニメーション賞の受賞は、まあ、世間的にもですね、ほぼもう君たちはどう生きるんじゃないかと言われてながら、どうしてあの授賞式のところにですねお二人ともいらっしゃらなかったのかなっていうのはちょっと一つ疑問で、であと一つ提案なんですけども、この宮沢賢治記念館とですね、堂和村さん、 そしてこの花巻市というですね、あの宮沢賢治の生まれた場所でですね、もう10年以上高畑さんからあの鈴木さんに至るまで、そしてしょっちゅうあの毎年ジブリ展というものをやっている中でですね、もうこの際ですね、もうスタジオジブリさんがですね、もう花巻市にあの第2アニメスタジオを作っていただいたらいかがかなと、もう花巻市、もうここまでですね、花巻市ともうズブズブっていうかですね、もう大沢温泉もありますしですね、温泉もあるし、もうクリエイターのですね方々がもうここはもう宮沢賢治のですね生まれて育った町だということで、イハト部の町であると、そういった部分であのスタジオジブリさんがですね第二のスタジオジブリをこの花巻市にですね作っていただいたら最高なんじゃないかなという一つのご提案なんですけども、
なぜアカデミー賞の会場に行かなかったのか。若いとね行きたいんですよ、ああいうのって。で宮崎は実は今年の春83歳になって、で僕は76なんですよね。やっぱり遠いんですよね。それでもしね、まあそれは確実とかいろんなこと言われてても、いろんなことがあるわけで、2人でね83歳と76歳わざわざ行ってもらえなかったら帰り道が嫌ですよね。そういうことです。それと2つ目の、まあ、映画実は、ね、花巻市だけじゃなくていろんなとこからスタジオを作らないか、そういうお話はいただくんですよ。いただくんだけれど、その映画を作るっていう時に、まあなんていうんですかね、ジブリの中だけでは一本の映画を作ることがちょっと難しかったりする。そうすると協力会社がね、そのジブリの周りにもいっぱいあるんですよ。そうすると本当にね新しいのを作るんなら、そういう人たちも全部来なきゃいけなくなるんです。これはなかなか難しいです。はい。
はい、ありがとうございます。でも、ね、素敵な提案でした。ありがとうございました。今ちょうどその今後の話も出ましたけれども、今後そのスタジオジブリはどこに向かっていくのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
わかりません。
先ほど過去は振り返らないってありましたけど、未来も、まあ、作りすぎるのはっていうことなんですかね。
いや、あのね、はいはい、僕はまあ宮崎駿がね、もう一本作りたいって言い出して、それで実は実作業を7年かけてこの作品作りました。それで彼の花道としてはそれが一番いいかなと、そう思ったのは確かなんですよ。ただ出来上がったものを見て、いや実を言うとそれを望んでたはずなのに、要するに時間とお金をかけて、本当に時間とお金をかけてちゃんとやったらどういうものができるんだろうって、それに興味があったんですよね。でやってみた結果、ね、僕自身は非常に満足のいくものができました、うんうん、しかしもう一つのことをね考えることを忘れてましたね、はい、この作品をね若い人たちが見たらどうなるんだろうって、うん、このレベルのものを作らなきゃいけないとしたら相当無理だよねって、うん、そうするとね、自分たちが満足するためだけにいろいろ邁進したのはいいけれど、その後のことを全く考えてなかったことに関してはちょっと反省しましたね。うん、それが僕らの本心です。あ、なかなかね、はいはいはい、簡単じゃないですね。うん、だからあの映画ってね、まあ、それこそ僕なんか言うのおこがましいんですけれどね、あのこういう言葉もあるんですよ。あの内容はシンプルに、作るものは複雑、あそれをね複雑に作るっていう、ね、物語は単純に、はい、だけど表現は複雑にって、でこれの逆もあるんですよ、
はい、
ね、要するに中身は複雑にしといて、これで表現を単純にする、はい、そうするとね若い人たちにもチャンスがいっぱい生まれる気がするんです。これまあそれに対して賛成の方もそうじゃない方もいると思うんですけれど、はいはい、でそうやってなんていうのかな、いろんな作品を作れる窓口っていうのは広げた方がいいのかなっていうのをたまに思います。
あ、はい、あなるほど、そういったお考えもあるっていうことなんですね。ありがとうございます。 またこちらのイーハトオブフェスティバルなんですけれども、明日はこのトークライブに映画監督の岩井俊二さんにこちらにお座りいただくということになってますけれども、鈴木さん、岩井さんとご交流もあられるということなんですよね。
はい、
はい、どうですか、あの印象といいますか。
印象って
明日は、はい、何かあのご一緒にお仕事されたこともあるんですか。
ありますよ。
あ
の、
は
い、僕の方で企画した映画の、はい、実は役者さんをやっていただくとかね。
お、はいはいはい、
で監督は庵野秀明っていう、はい、色実っていう映画なんですけれど、はい、でまあ、僕若い頃からね、はい、あの岩井さんの作る作品は、はい、なんか肌に合って好きだったんですよね。
お、はいはいはい、
だから何らかの形で一緒に作れないか、はい、そんなことを考えた日もありました、
はい。
でそれはね、僕の勝手な考えなんですけれど、はい、彼の映画の作り方、うん、まあ、これ実写だったんですけれど、見ててね、あっと思ったのは、その多分ね、僕は勝手に言ってたんですよ、
はい、
絵コンテをあるなって、
うん、
絵のイメージが最初からきちんとある。だとしたら、ね、岩井さんがアニメーションを作るってこともあるんじゃないかなって、
うん、
でそんなことで岩井さんにお話をしたこともあったんですけれど、
はい、
ただなかなか実現しなくて、
はい、はい、
いろいろあったんですけれど、
はい、
だけど、まあ、とにかく岩井さんというのは、ね、はい、あの日本映画界において常にいろんなことを、ね、うん、提案してきた人で、
はい、
作る作品そのものがそうなってますよね。
そうですよね。
だから、はい、ずっとね、これからも面白い作品を作り続けてほしいです、
はい。おー、ありがとうございます。明日もきっと素晴らしいお話が、
はい、
聞けるかと思います。さあ、では最後にこの後ここで君たちはどう生きるかが上映されますので、おそらくやっぱ何度か見てらっしゃる皆さんだと思いますけれども、最後に鈴木さんからちょっと皆さんがもっと楽しくなるような何かメッセージとかお話があればちょっとお願いいたします。はい、
いろんな方がね、この映画についていろんなことをおっしゃったんですよ。だけど僕ね、もしかしたらうちの孫が言った言葉が一番ねえ、あのジジバガなんですけれど思います。うちの孫がいますと、当時6年生だったのかな。で見てきた日に聞いてみたんですよ。どうだったって言ったら、面白かった、楽しかったって、これだけなんですよ。で僕、映画ってのは本来ね、はいはい、そういう部分があって叱るべきってどっかで思ってます。だから楽しんでください。
2週にわたってお送りしてきましたイーハトオブフェスティバル2024の鈴木さんのスペシャルトークの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。
いや、今までの中でもかなり出来がいいですよね、はい、って言ったら、そうって、
はい、
で僕ついでに聞いたんですよ、このアオサギのキャラクターがいい、
はいは
い、モデルはいるんですか。
はいはいはい、
モデルはいるんですかって僕聞いたんです。
聞いたんですね。おお、なかなかしないことなんですもんね、普段は。
そんなこと普段し、はい、しないですよ、僕ね、
はい、
普通に分かりゃいいんだから、
はい、
そしたら彼がね、モデルっつって、なんかちょっとね、口ごもったんですよねで慌ててね、モデルはいないよって鈴木さんじゃないよって言ったんです
すごい、
だから正直な人なんです。
正直、そうですね、
本当にそう、
びっくり、
もうだから、はい、だから僕自身のね、はいはい、あの映画に対する感想を言えばね、はい、2人でやってきたいろんなこと、
はい、
それを総括した映画に見えるんですよね、
は
い、だからそれを映画にしてくれたのは僕は嬉しかったですよね、
は
い、だからといって、
はい、
そういうのを作ってくれてありがとうとか、バカなことは言わないですよね、はい、
言ったり長文で LINE 送ったり、そういうの答えしない。
そんなバカなことしないです
なるほどなるほど、
お互いね、はい、言わぬが花っていうのがあるわけだから。
あ、素敵な関係ですね。
何言ってる、
はいはい、いや、私だったらすぐやっぱ友達に長文 LINE で送っちゃいます。嬉しかったよってハートつけて送っちゃいますけど、はい、
だから関係が短くなるんじゃない、はい、
確かに一番仲いい友達に LINE ブロックされちゃって去年の年末に、はい、
そうなんだ。
そうなんです、まだ半年されてて、
あんまりね、
はい、
あんまりこ、ね、起きてる出来事を簡単にね言葉にしちゃいけないよね、はい、多分。
なるほど、はいはい、勉強します。はい、はいはい、あの奥行きのある人間になりたいと思います。はい、はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
これで終わりですか。
はい、素晴らしいお話たくさん聞かせていただきました。スタジオジブリ、代表取締役プロデューサーの鈴木敏夫さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。